民主主義を取り戻せ市民メディア放送局。安倍一強と呼ばれた7年8ヶ月、それに続くスカスカ政権、自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、日本の舵取りをこのまま政治家だけに任せていて良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由に平然とみんなが語れるようにならなくてはいけないのではないでしょうか。もう一度民主主義を取り戻そう。みんなで考えよう。みんなで参加しよう。共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、それではですね、本日も、いつものメンバーでお送りしたいと思います。どうぞ。
はい、岩田徹です。
そして、
はい、西尾彩子です。
西尾紀明です。
はい、そして司会進行役はいつものように夏下としてお送りしたいと思います。この収録をしているのは2月の5日なんですけれども、今一番大きな話題というのは何といっても森喜朗さんですかね。
そうですね、
はい、なかなか反省しない人ですね、あの人もね、
うん、オリンピックをめぐる会議で、女性がいると時間がかかるってそういう発言したんですよね。
あのこの人総理大臣の時からもう失言っていうレベルじゃないですよね。もう考え方が根本的にもうおかしいし、女性蔑視発言も散々してるし、うん、上から目線だし、あの批判されると逆ギレするし、なんでこんな人があの組織委員会の会長になったんですかね。でしかも誰も何も言えないわけじゃないですか、この人に対して。おかしいです。
あの人ね、日本陸連の会長かなんかですよ。
ラグビー協会、
ラグビー部だったな。
ラグビー協会の会長です。
ラグビー協会か。
ラグビー協会、
ラグビー協会の会長ですよね。
早稲田のラグビー部出身で。
そうです、
ね、ラグビー協会の会長です、
ね、ああそうだった。
でもね、なんかね、この人を見てるとなんか本当にあの日本社会の典型的な悪い部分のなんかサンプルみたいな感じに思えてきますね。
そうですね、うん、うん、あの森喜朗ももちろん悪いんですけど、はい、こういう失言癖っていうか、この考え方が根本的にもうオリンピック憲章からずいぶん離れた考え方を昔からしてるっていうし、こともあの分かってるわけじゃないですか。みんなこの人やらせたらやばいんじゃないかなって、組織委員会の会長でも。そういった人物を会長にさせたままずっと居座らせて、で今までもそのオリンピック開催についてのあの強引な状況を見ら、このコロナ感染状況をこう考えみないような勝手な発言を、公言をしてたわけじゃないですか。でも誰も何も言わずに会長の座にずっと据え続けて、でこのその昨日のその会議で森氏が女性蔑視発言をした時も誰も何も言えなかったわけですよね。言わなかったわけですよね。
だって笑いが起こったらしいですよね。
うん、本当に夏井さんの言うように日本の社会の悪しき事例をもう体現しているような組織委員会、うん、この会自体が。
そうですね、うん、
そのゴンゲが森会長なんだと思います。
そうですね、まあ、麻生さんとかもね、ほとんど、まあ、それ近い存在ですけどね。なんていうでしょう、本当にもう戦前の感覚をそのまま引きずってる感じですよね。
あの森その喜朗氏のその問題発言っていうのはね、もう繰り返されていて、古くはあの日本はあの天皇制を中心とする神の国って言って大ひんしゅく受けて、で大反発、あれで辞任したんでしたっけ。イメマールが消息を絶って、たくさんの人が亡くなってる時にゴルフに行ってて、
うん、
あのそれでもものすごいあの批判されたりとか、要はそういうなんていうのかな、普通の人が持っているこの感覚っていうか良識っていうか、あのそういうものが本当に決定的に欠落している人物だった、
うん、そうですね、うん、
絶対これは私許せない。覚えてるのはですね、この人過去にこういうこと言ったんですよ。 子供をいない女性がね、子供を産まない女性を税金で面倒を見るのが おかしいっていう発言をこの人はしてるんですよね。
ありましたね。まあそれにしてもですね、まあまあこの人のことを言い出したらもう本当キリがないんですけども、オリンピックからちょっと離れちゃいますけど、あの日本の国会議員の全体に対する女性比率って世界の66位なんですって。でも本当にね低いんですよね、
うん、男社会なんですよね、
うん、
でかなおかつですね、そのじゃあ数だけ女性増やせばいいかってわけじゃないんですよ。その女性を受け入れる、その女性を議会や会社のトップなどに受け入れる、まあ、仲間として受け入れる男性側の意識が日本って非常に低いんじゃないかなと思うんですね。この前草津町長からセクハラを受けていたということで、町議の女性の方が結局最終的には議員辞職せざるを得ない形に追い込まれちゃった例からも見て起きるように、はい、その少数派の女性議員を多数派の男性議員が黙らせようとする、従わせようとする、うん、やっぱ森氏の発言に戻っちゃうんですけども、要は女性は黙っておとなしくニコニコして座ってればそれでいいんだっていう意識がやっぱりあると思うんですよ。だから
いくら
女性の数を増やそうとしたって、
ね、
今のままの男性側の意識がこれじゃあ数だけ増やしちゃってもうどうしようもならないって、もうすごい私怒り感じますね、
う
ん、
そうですね、
こういう社会をなんとかしていかないと変わらないですね。もう今回みたいにもう日本の恥を世界にさらしてますけど、うん、もうさらすしかないと思います。もうこんなに遅れてるんですよ日本は。オリンピックなんかする資格ない国ですよって私は声を大にして言いたいです。
そうですね、うん、そうですね、まあ、今回のことでね、まあ、国民の半分は女性ですからね、女性がもう怒り狂って投票行動にね出てくれればいいなと思いますけどね。
その投票行動の話でいうと、森さんはね選挙の時には無党派は寝ていてほしいって言ってたんですよ。
言ってた
ね、普通だったら投票率が上がった方がいいっていうの言うでしょ、
うん、
その逆なんですよね、
うん、だから私、
そうですね、
この人が首相になった時にどうしてこんな人が総理大臣やってんだろう、できるんだろうって本当にあの時私すごい若かったですけど思いましたもんね。
まあその後もね似たようなのが続きましたけどね、
うん、
さっきのねその、はい、組織委員会の会長になんでこんな人がっていう話あったじゃないですか、うん、それを思い出すにはこの、まあ、今森氏に対する風当たりというかいろんなバッシング批判が沸き起こっていて、まあ、辞任しろと、はい、いうネットでもそういう声がなってますけど、
うん、
でこの後任にねなんと安倍元首相の名前が出ているというもうこれほどのブラックジョーク、例のなんかマリオスーパーマリオの格好をしてもうこれ以上にないそのオリンピックの私物化、
うん、
アンダーコントロールって大嘘をついてですねオリンピックを呼び込んでいるっていうね。だから森氏っていうのはじゃあどういう人物かっていう改めて考えると安倍の政治の師匠なんですよ。だから安倍が首相になる前の、うん、だから派閥の会長ですよ、う
ん、清和会ですよね。
そう、清和会の会長が森だったんですよ、うん、だからその流れで、だからなんで安倍の名前がねその公認に上がるかっていうのは結局そういう流れだからですよ基本的に、うんうん。
まあ、でもねニュージーランドのアーダーン首相みたいにもう本当に若い次の世代の人が出てこない限りはもうこれ繰り返してたらもう全然変わらないですね日本は。
そうですね、うん、森元首相のような人物は今の永田町政府にいっぱいいるわけですよね、うん、皆さん筆頭に思い出すのは麻生氏ですよね、うん、あと
西田とかね、
そうですよね、うん、西田、そうですよね、
麻生なんてそもそも女性に参政権を与えたのが間違いだったって言ってますよね、麻生はね。
森氏と大差ないですよね、言ってることは。
なんて男尊女卑、あの家父長権、で要するに安倍氏を含めて、まあ、今の政権の中枢の人たちがほとんど入っている日本会議っていうのが基本的には、やっぱり家父長権なんですね。昔のやっぱりそういう、こう男性優位のね、社会、もっと言うと個人に自由があるのはおかしいと、要するに 国、家族、家、っていうのが要するにあの一番大事であるという考え方がやっぱりあるので、基本的にそのジェンダー、ね、平等とかね、そんなことはあの要するに逆に目の敵にしてやってきたわけですよね。
そうですね。教育直後ね、来賛している団体ですからね、彼らは。
で、国会議員の中で、政権に対して厳しく、総理大臣とかに厳しく追及してる人たちいるじゃないですか。例えば、辻元清美さんとか蓮舫さんとか、福島みずほさんとか、はい、森裕子さんとか、はい、そういった方々は強くはっきり厳しいことを言える方々じゃないですか、私たちからしたら拍手喝采なんですけれども、でもそういう強くはっきり言う女性議員に対するそのアンチのバッシング、政府与党を含めたアンチの人たちのバッシングっていうのは日本すごいなと思うんですよね。だから強いものを言う女性に対するバッシングっていうか圧力っていうのが、その国会の中を見てもわかるように、それって日本社会全体にやっぱりまだまだはびこってんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。まあ、何せ以前も話したことあるかもしれませんけど、日本はね、国連の人権理事会の UPR っていうところからですね、218項目の改善勧告を受けている本当の人権後進国ですからね。もうこの辺で変わらないとね、もうお先真っ暗というか、日本が消滅しますよね。
まず政権中枢にあるいるちょっと頭のこう固まっちゃった、もう旧来の価値観からずっと離れられないおじさま方を排除して、若々しくてフレッシュで、あとは若くても年齢がいっててもいいんですけど、とにかく柔軟な発想、考え方、多種多様性を、いろんな価値観を受け入れつつ、相手の話をしっかり聞き、自分の言葉で喋れる国会議員を増やしていく、まず政権の中枢もそういう議員にしていく、変えていくっていうことが大事なんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
選挙ですね。
で、その今国会議員という話が出たんですけども、国民には自粛を求めて我慢を強要して、自分たちはなんか銀座で飲んでいるという、なんかこれまたすごいニュースがね、最近または巷を賑わしていますけどね。
ニヤニヤして恥ずかしい映像がこう流れてますよね。ニヤニヤしてエレベーター降りるときに、ニヤニヤして一人で歩き出す、別れてエレベーター降りて別れてニヤニヤ歩き出す、
なんか思い出してたんですかね。でもな、銀座で飲んだことなんか行けはないですよ、私。まあせいぜい新橋とかね。
なんか陳情を聞きに行ったとか、そんな言い訳してる人もいましたね。
なんか最初一人でいたって言ってたんですけどね。
嘘ですよね。
同じ派閥の後輩議員2人と全部で3人いたっていうね、でなんか最初聞かれて、なんでそう言ったんですかって言ったら、なんか前途有望な若い議員、その後輩のなんかかばったとかね、そんな見えすぎたさ演技はいいよと、はっきり言って、
そうですね。
でも、夜の銀座に遊びに行くんじゃなくて、国会でそれを議論するべきじゃないですかね。どうやったらその銀座の夜のお店も含めて全国の いろんな昼夜問わず頑張ってる人たちたくさんいるわけですから、いろんな商店とか商売とかね、会社のそういう人たちがどうやったら救われるのかやっていけるのかっていうのは、うん、話し合う場所は夜の銀座のお店じゃなくて国会議事堂ですよね、
うん、うん、去年だったっけな、そういう、まあ、銀座のクラブとかね、まあ、水商売に従事している人たちがやっぱりその仕事できない、特に最初の緊急事態宣言の時とかね、もう本当に窮状を訴えるために、なんか水商売のね方たちが作っているなんか団体があって、うん、で陳情に行ったらしいんですけど、やっぱり自民党のはすごい、まあ、冷たいっていうかね、ちゃんともう話聞いてくれなかったと。確かと都知事の方にも言ったと思うんですけどね、まあ要はそうやって相手にしないわけですよ。で去年なんかは夜の街、夜の街って言ってスケープゴートのようにね、いかにもそこがなんか撒き散らしてるみたいな印象操作してね、自分たちに対する自分たちがちゃんと対応しないことに対する批判の目をそっちに向けさせてるね、ような形でやってって、誰も陳情なんかやってるね、本当に受けてるなんて誰も信用してないですよ、はっきり言って。
陳情っていう言葉は政治家のもう常套句みたいなもんらしいので、
それで政治活動を、ね、していたっていう、うん、要するにエキスキューズを作るための異端なる言い逃れ、言い逃れにも
そうなんですよね、はい、もうね、人によっては、ね、24時間陳情を受けてるみたいな言い方をしてるやつも いるらしいですからねだから
電話での口引きも陳情でしょうね、
うん、
その人たちにとってみれば、
うん、まあ、その公明党の遠山議員がキャバクラに11万使ったっていうのもびっくりなんですけど、私ちょっと感覚としてね、やっぱ自分たちはちょっとなんていうか、まあ、最近上級国民とかそういう言い方もあるみたいですけど、自分たちは支配階級で、まあ、国民に無理を言ってもまあ構わないというか、これは自分たちには影響がないっていう感覚を持ってるんじゃないかと思うんですよね。自民党はもう何だっけ、職員全員にもね、PCR 検査を受けさせるとか言い出してる
わけです。自民党職員が受けられるんだったら俺たちにも受けさせろってね、
うん、そうですよね、もう
本当だよ、すぐ受けられるんじゃんっていう、
なんかその PCR 検査は制度がうんぬんとか言っときながら、自分たちの番になったらやっぱり心配になったら PCR に頼るんですね、 PCR 検査
ファクトチェックされてます。ただしやっぱり自民党のね、職員にですね全員検査を受けさせるって、優先的にさせるってのはこれはおかしいですよね。
うん、
ネットとかで調べるとですね、全国的に特に関西圏なんかそうです、大阪とか京都、東京も埼玉もなんですけど、 PCR 検査を受けたい、もう自分多分コロナじゃないかな、高熱が出て苦しいしちょっと胸も痛くなってきた、コロナじゃないかなと思うのに、何度保健所に電話しても PCR 検査につなげられないっていう人たちが多くて、結局私がフォローしてる方なんかは結局コロナ症状だと思われ、ご夫婦揃って41度近い熱が出て明らかにもコロナじゃないかっていうような状況だったのに、とうとうもう何十回かけても PCR 検査受けられずに、まあ治って一応治ってしまった。ただ後遺症がやっぱりあってだるいから、今後その PCR 検査を受けてコロナですよって言われてない人たちっていうのはどうなるのかなっていう心配はありますよね。今度後遺症が出た場合に、後遺症に病院かかったりする場合に、いやコロナだと思うんですけど後遺症が出てるんです、でもあなたコロナって言われたわけじゃないですよね、そういう人たち多分増えてくると思うんですよね、うん、
そうです
ね。なんで日本だけが PCR 検査をね拡充できないのか、日本だけですよね、専門家みたいなお偉い先生がテレビに出てきて、いや PCR 検査は偽陰性があるから、偽陽性があるからとかって言って PCR 検査は頼りにならないんですよっていうようなことを堂々と言うわけじゃないですか。
うん、東京都は保健所に対して積極的な疫学調査は少し抑えたいっていうふうに通達出したみたいですよね。
1月22日だったかな、その頃から抑えてるはずですね。そのちょっと前に神奈川県でも濃厚接触者の範囲を狭めてますよね。
やっぱりオリンピックを見据えて感染者数が減ってるように見せたいんですかね。
そうじゃないかなと思うんですね。だから安倍前首相が、あの汚染水はアンダーコントロールだって言ってオリンピック誘致に邁進したわけじゃないですか、うん、で今度はそのせっかく誘致したオリンピックを無事に開催するためにコロナはアンダーコントロールだって言い出すんじゃないかなって私はちょっと怖いんですけど、
うん、うん、そうですね。じゃあですね、ちょっとコロナはまあ先行きが見えないんですけども、議員辞職の話題にちょっと行きましょうかね。やっと河井案里議員が辞職を、まあ、するという意向を固めたみたいですね。
あれはですね、これは私の、捉え方なんですけども、はい、やっぱりこのコロナの、そのさっき言った銀座サントリオ、それとキャバクラ議員辞職と、はい、いうことで、まあ、要するにその、まあ、銀座サントリア の松本議員なんていうのはその麻生派のナンバー2っていうか麻生大臣の側近ですよね、側近中の側近ですよね、うん、が、
はい、
もう役職を辞めるだけではもう すまなくて、あの自民党離党になったじゃないですか、
うん、
で遠山、公明党の遠山議員に至ってはもうその最初やっぱり役職降りただけで済まそうとしたけどものすごい反発を受けて、まあ、議員辞職に追い込んだと、でそうした時にあれだけの選挙違反を堂々と100人以上に1億5000万ぐらいの金をばらまいてですよ、まあ、実際は もっとあれなのかもしれないけどあのもう少し絞ってるのだと思うんですけども、あれだけの疑惑と証言と証拠があるのに議員辞職をしないっていうこのアンバランスさっていうことで、これ私が思うのはあの案里議員本人が辞めますって言ったというよりは自民党の方からもうあの議員辞職してくれという、
うん、
あのそういうのがあったからもう完全にはしごを外されたんで、
うん、
まあ、あの年号を納めざるを得なくてね、うん、まあ、議員辞職っていう風な流れ、もしこのあの銀座サントリオとあのキャバクラ議員辞職っていうのがねあのなかったら何とかぐずぐずねあの引っ張ってたんじゃないかなっていうのはこれ私の見立てなんですよね、うんうん、
ありますね、
うん、だってあの菅さんからすれば河井案里に議員辞職されたらまあ困るわけですよね、怖いわけですよね、何をばらされるかわからないっていう、うん、だからまあ一応表面だけでも守ってはいきたいと思ってたと思うんですよ、うん、
残るは河井克行なんですけど、一夜報いるとしたらですね、要するに何があったかをもう洗いざらいぶちまけるというそれがね彼が生き残る唯一の道らしいですよ。
辞職した議員はトカゲの尻尾切りにされるわけだから、
うん、
洗いざらい言っちゃえばいいんですよ。
ですよね。
そうすれば社会的な名誉を回復するんじゃないかなと私なんか思うんですけど ね、
そっちの方が
よく言ってくれた、
そっちの方がね有意義ですよね、社会とってね
、うん、社会のためになりますよね。もっと悪いやつがいるのにどうして俺たちだけがって言って発言したってどっかに書いてありましたね。
うん、
だったら全部洗いざらいぶちまけちゃえばいいんじゃないかなと私思うんですけどね。
案里議員のね、やっぱり議員辞職っていうのは一つ あのきっかけになりうるかもしれないですね。そういう引き金になるかもしれないです。というのはやっぱり自民党が最後はやっぱり守ってくれるとね、あのそうどんな手を使ってでもね、その司法で手回すだとかあのそういうの、まあ、それはあの憶測なんでまあ分かりませんけども、いずれにしてもそういうのが前提にあって多分がん、まあ、戦ってたと思うんだけど、やっぱりもう完全にはしご外されて自分たちだけが玉よけというかなんていうのかな、まあ要するに全部それを一心に受けてるっていう感覚はね、多分おそらくものすごく強いと思うんですよね。
そうですよね。だって
だから手のひら返しって僕はあるあり得るんじゃない、だから第二の籠池行けみたいな
そうですよね。多分甘利とか菅原一秀とか下村博文とか そこら辺の人たちのなんでっていうのはあるんでしょうね。
そうそうそう、
あの菅原一秀とか
一秀なんかメロン配ったってさ、
あれなんでこの人まだ堂々としてんだろうと思いますもん
ね。最近テレビとかにシャーシャーと出てさ、なんか偉そうなんです
よ。見下げすんだと思ってんのかしらって私は、うん、
まあ思ってるでしょうね。
でもメロンかカニでもいいから
落ちこないよ、
落ちこないよね、うん、待ってんだけど。
でもまああそこら辺のなんていうかこうふてぶてしさっていうか、まあ本当に厚顔無恥っていうか、面の皮は本当に厚いんですね彼らはね。
ちょっと我々大臣がそうでしたからね、
我々の常識感覚ではもう理解できないですね。
理解できないですね。
なんか首相をはじめこう居直れば時間が過ぎて忘れちゃうっていう、そういう鷹をくくってるところが見えますよね、
うん、でもそれは国民が悪いっていうのもありますよね。やっぱり選挙でちゃんと今までこう結果を出してこなかったって、出せてこなかったっていうのは国民の要はまあ政治に無関心な人たちも含めてですよね。でも今回コロナで国民全員が当事者になっちゃったわけじゃないですか、うん、もう本当にこの政府のそのゴテゴテのもうまさに機敏政策ですよね、うん、そういったことをこう目の当たりにして自分たちがその当事者被害者になって、じゃあどうするのかっていう、これこのままの政府でいいのか、やっぱり今まで私たちが選挙でちゃんと印籠を突きつけてこなかったツケが今来てるんだな、
う
ん、
そうですね。まあでもさすがに今回はね、その今みんなが当事者になっちゃったっていう話がありましたけど、これで本当に投票率上がらなかったらもう絶望ですよね、
うん。
でもツイッターのトレンドでわきまえない女、ハッシュタグわきまえない女っていうのが1位になって、でそれは何かというと森会長が要するにオリンピックその委員会の女性の理事はわきまえていらっしゃると。だそれに対してさっき言ったその話が長いとか言ってたラグビー協会の女性理事はわきまえてないからベラベラベラベラ喋ってるということで、わきまえないっていう言葉に対して女性たちがもう わきまえない女上等じゃねえかよということで、うん、ツイッタートレンド1にわきまえない女っていうのが出てだから女性のね、なんかもうなんかこう堪忍袋の尾が切れたというか、なんていうかな、もう本当にこうなんていうかな、もう一線を越えたっていうかね、うん、なんかそんな感じがね、ふつふつとねなんか出てきてるような感じがしますよね。
いやもしこの先政権交代が起こるとしたら、もしかしたら森喜朗が最大の功労者かもしれないですよね。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。